皆様、おはようございます。久しぶりにマスクを取って説教するとこんな顔だったかなって、思い出していただければと思いますけども、神様が感染症を乗り越えさせてくださるように、そして、何者にも負けない神様の恵み、福音の力を、共に証しできますようにお祈りしております。有名な箇所、ヨハネの福音書の15章の16節を中心に今日見てまいります。はじめにもう一度16節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書第15章16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。また、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。素晴らしい約束を私たちにお与えくださり、またそのために素晴らしい命令を私たちに与えてくださってありがとうございます。マリアがあなたのお言葉通りこの身になりますようにと答えたように、私たちも今日いただくお言葉がその通りに自分に現実のこととして起こり、また実を結び、実が残るようにどうか私たちを捉えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この16節を中心とする箇所は、その構造を見ますと12節と17節に同じ命令が記され、この私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合うこと、これが私の戒めですと始まり、17節にあるようにあなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じますと、二つの同じ命令によってこの神様の召しの約束が挟まれています。ここに神様が私たちを選んで救われた目的が明かしされているのです。主は弟子たちを選んで任命しました。そしてこの今お読みしました命令と約束は、使徒たちだけでなく主を信じるように召された全員、つまりキリストを信じてキリストのものとされるよう神様が召された全員に与えられた命令であり約束であります。私たちはこの命令と約束を自分のものとしているでしょうか。そしてその実を結んでいるでしょうか。神様が弟子たちに与えてくださった励ましとチャレンジを自分自身のものとさせていただきましょう。第一に覚えたいことは、主が私たちにくださった愛によって互いに愛し合って愛の実を残す、これが神様の約束であるということです。十二節の冒頭に、私があなた方を愛したようにとイエス様は語りかけています。神様は まず私たちをご自身で愛してくださったんです。いつからでしょうか。冒頭に、司会者が読んでくださいましたエペソ人の手紙の一章の、3節から5節によれば、世界のもといが捨てられる前、世界が作られる前からです。私たちをその時からご存知で、私たちを大切なものとしてくださいました。すべてのご自身の祝福を注いで、私たちを傷のないものにしようと、そしてキリストにあってご自分の子にするというのは、父なる神様にとっては我が子キリストと同じようにかけがえのない存在と、かけがえのない自分の子供とするために私たちを作られたというのです。この計画はやがて実行され、作られたものはすべて良かった。人は神の形、神様に似たものとして神様と共に労するものとして作られました。すべて良かったと神様は宣言しておられます。しかしながら、その後人類は神様の命令を破ることによって、その神様の約束と計画を危うくしてしまいました。堕落の出来事が創世記3章に記されている通りです。しかしながら、神様は罪を犯し、神の計画を台無しにした私たちを、ご自分の御子キリストを犠牲にして取り戻す、回復する救いを約束し、成就してくださいました。ヨハネの手紙の一章の40節に、第一の一章の40節にこう記されています。開かなくて結構です。ヨハネの手紙第一の4章10節、ごめんなさいね、4章10節にこうあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様の愛、それは私たちをこの上もなく大切にしてくださるという愛です。どれほど大切か、ご自分の御子を犠牲にするほど価値のあるもの、大切なものとしてくださったのです。そしてこの愛が私たちに与えられました。私たち自身にとっては最も大切なものである神様を、イエス様が私たちを大切にしてくださったほど大切にする愛を満たしてくださいました。同時にイエス様が愛してこの上もない一人一人を隣人として、愛する者として大切にする愛を実行させてくださったのです。あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。イエス様は弟子たちに無理を強いているわけではありませんでした。その愛をあなた方一人一人に与えました。その愛をもってあなた方のうちに住んでます。ですから私と共に大切な一人一人を愛しましょう。あなた方はできるのですと戒められたのです。 イエス様の命令は、本来私に命じてください、私にしなさいと言ってください、そうすれば私はできますからという戒めです。そしてそうなるように、そうできるように、そうするようにとイエス様がおっしゃるならば、私たちはできるのです。神様の命令、私たちにとって重荷でしょうか。愛し合いなさい、それは嫌なことでしょうか。できることならそうしたいというのが私たちの願いです。両親が兄弟たちに仲良くしなさいと、なかなか難しいんですけども、それが良いことだと私たちはみんな分かっているはずです。いちいち言われなくてもということもあります。しかしそうしたいと願っていることです。罪が邪魔をしていますけども、その罪をイエス様は取り除いてくださいました。罪の代わりに愛をくださったんです。先ほども申しましたことにつながりますけども、感謝なことにイエス様が命じられると信仰を通して行えるようになるんです。神様は全世界を支配していらっしゃって、意志のないものはただ命じるだけでその通りになります。そして意志がある、自由意志があるものは信仰を通して実現します。イエス様が湖で立ち往生している弟子たちのもとに、水の上を歩いて励ましに来られた時のことです。最初は幽霊だと思って弟子たちは驚いたんですけども、私だと言うと彼らは安心しました。水の上を歩くことは神様だからできました。ペテロはイエス様にこう呼びかけました。主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと。ペテロは、チャレンジャーですね。イエス様がしなさいと言ったらできると信じたのを実証しようとしたんです。イエス様は船の上から来なさいと呼びかけます。ペテロは勇気を振るって船の上から踏み出しました。すると主がなさったように水の上を歩くことができました。あとはイエス様に目を離さずにいればよかったんですけども、目をそらして波の方を見てしまった、風の方を見てしまった途端ズブズブっと沈んでいきました。主を助けてくださいと言ったら、ペテロのイエス様は手を掴んで引き上げてくれました。どうして疑うのかと諌められました。信じて願うなら不可能はありません。問題は神様が良しとしないことを勝手に願ってしまうところにあります。でも神様が良しとするところを願って信じ続けるならば必ず実現します。それは親がそのように願っているのと同じです。子供たちが良いことを願っているのに邪魔する親はいません。励まし助けてくれます。また父を愛して御子をくださるイエス様、天なる、地なる神様ならばなおのこと、私たちがご自身の喜ばれることをしようとするのを実現させないわけはありません。愛し合うこと、それはできることなんです。 主にあって信仰によってです。続いてヨハネの福音書の15章戻っていただけますか。15章の13節から16節にはが自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友ですとイエス様は告げました。実際イエス様は私たちを友として、友のために命を捨てられます。この大きな愛をイエス様はご自身で持っておられます。そしてその大きな愛を私たちにくださいます。愛をいただいたので愛することができるようになります。そしてそれは神様の恵みなんですけども、私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。そう宣言してくださいました。愛の命令を行うことができるのは、とても自慢できることではありません。本来できないのに、神様が愛を注いでくださって、愛によって導いてくださったゆえにできることです。恵みだけです。でもそれを行わせて、あなたは私の友ですねと心から告げてくださるんです。主は私たちに命令を与え、実行させ、ご自身の友としてくださいました。最大の愛を与えて、これを実現してくださったんです。友として命を捨ててくださったことをパウロはこう証ししています。ローマ人の手紙の5章の6節から8節です。新約聖書の304ページを開いていただけますか。ローマ5章6節から8節。実にキリストは私たちがまだ若かった頃、私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら住んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。キリストが私を愛してくださった。私を愛する者に愛を注いでできるようにしてくださったということを、どうして私たちが信じられるか。それは十字架によってです。私たちがまだ神様のことを顧みず、逆らっている、その時に、私たちのために死んでくださいました。私たちを友としてくださったのです。何らかの形で、愛するように、私たちが願い踏み出しているならば、これは神によって生まれ、神によって友とされたことの証拠です。それは最初は小さな一歩かもしれません。しかし、やがて豊かな実を結んでいくのです。それは重荷ではできないことです。重荷を負って振り絞ってもできないことです。聖書は好きになりなさいと言っているわけじゃありません。愛しなさいです。 大切にしなさいです。人間的にですね、好きなタイプ、嫌いなタイプ、いるのは変わっていません。どうでしょうか。イエス様とお会いしてですね、あなたは私の好きなタイプじゃないですねってイエス様に言われたらがっかりしちゃうかもしれません。でも愛してくださっているんです。好きにならなくても大切にすることができ、そして大切なものを分かち合う中で好きになるんです。まず好きになるんじゃないんです。神様はまず愛してくださいました。その結果として友情が生まれてきます。神様の愛に満たされていたら、その願いを行うことは重荷ではありません。大好きな私の子供、大好きな私の友達、大好きな私の恋人、奥さん、ご主人、喜ぶためには何かしてあげようと頼まれなくてもします。私たちが愛が足りないなと思うときには、神様の愛を一つ一つ見つけていくんです。神様が自分のためにどれほど愛を表してくださったかを知ったときに、私たちは神様に喜ばれたい、喜んでもらいたいと願って、それが行動となってゆきます。その時神の命令は重荷となりません。そして御子にかなう願いを叶えてくださいます。私たちの知識が足りないなら知識を増し、意志が足りないなら意志を増し、能力が足りないなら能力を増してできるようにしてくださいます。それだけでなく、ヨハネの福音書の15章には隠し事をしないと告げてくれていますね。15章の15節、私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しぼめなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。当時の弟子たちは知らせたんですけども、なかなか受け止められないことがありましたけども、やがて理解できるようになりました。私たちのクリスチャンとして歩み出し、また歩んでいる中でもそうです。神様は知らせていらっしゃるんです。私たちはそれを十分受け止められなくて、時にがっかりすることがありますけども、分かったらその通りだということが日々納得となってきます。聖書を学び始めるとき、イエス様を信じる前、神様どうしてということが多くあったかと思います。神様はちゃんと知らせていらっしゃったんです。でも私たちはまだそれを受け止めきれなかったり、理解できなかったりということがあって、がっかりということがあります。でも、友とされたことを覚えて、共に歩んでいくと、ああ、そうだったんだ、こうだったんだ、知らなかった、という体験とともに、これでよかったんだ、これでいいんだ、という平安と喜びが増し加わっていきます。これは、キリストが友と扱って、おられたということを私たちが気づくためです。私たちはまず、主のもとに行きましょう。人を交わりましょう。そうすればどんどん友達とされたんだということが分かっていきます。大切なのは主のもとに行くことです。 すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。という招きに応えればいいのです。こうして主は私たちに命令を与え、行わせて、ご自身の友としてくださいました。三番目のこと。主はあらかじめ私たちを選んで、ご自身の働きに任命させたと、任命されたということです。まあ、これはもともとそうでした。天地を作られた後、人間が作られた時に、神の形として、神と共に、どうするものとして作られました。全世界が神様の祝福のうちに完成することが、神様の私たちを作られた目的でした。罪のためにそれができなくなっていたんですけども、それを回復するためにイエス様は来られましたね。そしてイエス様は弟子たちをあらかじめ選んで、ご自分の働きに任命しました。それが16節、ヨハネ15章16節の冒頭の部分です。この任命した、その働きに選んで、その働きを命じてくださったということは何のためかということが二つこの後の部分に記されています。一つは行って実を結び、その実が残るようになるため、これ第一ですね。で、第二は主の名によって父になる神様に求めるものをすべて父が与えてくださるように、主の名によって求めたものをすべて与えられるようになる、これが第二の目的です。で、この目的は約束として実現します。一つ目の実が残るようにと、具体的に何の実かは教えていません。ただ行ってと、実を結ぶとあります。積極的に行動に起こすことです。そして実を結ぶのです。文脈から考えると、この段落全体は愛の命令につながってますね。もっともっと愛の表し方はあるんですけども、具体的に巨大愛を行おうということに当てはめてみますと、愛するにはまず関わる必要があります。語りかけ、働きかける必要があります。どうする必要がありますね。愛に満たされてそれを実行して、よかった、私はあなたにとって大切なものだし、あなたにとって私も大切なものですと、そういう関係を祝福のうちに結び、そしてそれが実となってゆき、そしてその実が残っていく、これは素晴らしいことです。行うだけじゃなくて実を結ぶんです。実を結ばない愛はそれ自体価値はありますけど残念ですよね。でも一緒に、よかったね、幸せですね、感謝ですねと言えることは大きな喜びです。その実を結ばしてくださるというんです。イエス様は、ご自身を愛さない人たちを愛して、犠牲を払って豊かな実を結びつけておられます。そこに私たちも預かるんです。そしてこれこそ宣教なんです。神様の祝福、幸いが広がることが宣教ですね。そして、第二の目的は、求めるものをすべて与えられることです。神様は、私たちの幸いを願っていらっしゃいます。 ただ、罪は神様が願わないもの、神様がこれは困ったなということを願うように、させてしまいました。そして、その自分勝手な願いは神様だけでなく人々との関係も壊してしまいました。そういう罪の性質があると私たちが的外れなものを願ってしまう危険があります。その時はいいけど後は困ったとかですね、もう最初からこれは困るという願いもあるでしょう。しかし神様を愛するということは神様を大切にすることですし、互いに愛し合うということは相手を大切にすることです。相手の幸いを願って実行することですね。それを願ってやっていたら最初は寄り道するかもしれません。でもよかったねと言い合える結果になるはずです。愛の実を結ぶときに私たちの願う願いは神様が大賛成してくれる願いとなっているんです。必ず聞いてくれます。忍耐は必要です。この良いものを見出すためにですね、まず私たちの願いが正しい方向に向く必要がありますし、私たちがそれを受け取って実行するために成長する必要があります。知恵とか力においてですね。また相手にとってもそれを受ける準備ができる必要がありますね。ということで時間はかかります。何しろ神様に関係なしに歩む、また考えることが身についてしまっていますから、回復するのが、手間かかる、時間がかかる、労苦が必要なんです。今私たちはたった3年間実質生活をやったんだけど、戻るね結構苦労していると思います。入院したら歩くようになるのが、立ち上がるようになるのは、もうそれだけでも練習が必要ですね。罪のうちに生まれた私たちが、そう神様に喜ばれるように考えて行動するためには、様々な、訓練が必要です。成長が必要です。それは、一足飛びにはいかないことです。でも、必ずなるんです。神様がやがて、いいね、いいね、と言ってくれるように、私たちは変えられていくんです。イエス様は、まさにそれを明かしてくださいましたね。何を願っても聞いてくださることを、知っていますと明かしてきました。私たちも同じようにされるんです。ただこの地上においては苦しいことはあります。時には、この寄り道ですか？この忍耐ですか？待てるんでしょうか？また、ちゃんと、願い続けることができるでしょうか？という不安もあると思います。また、この試練に耐えられるんでしょうか？という不安もあると思います。でも神様は必ず実現へと導いてくださいます。ですからこの約束は私たち全員にとって本物となります。そして16節の最後に、改めてあなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じますとイエス様は念を押されました。まとめましょう。神様は私たちを愛して、私たちを罪と死から御子の十字架の犠牲をもって救い出してくださいました。こうして神様との愛の結びつきが与えられました。主の愛に満たされて互いを大切にしようとするとき、私たちは主と愛し合い、主にあって互いに愛し合う命令を新しく作られたものとして実行します。 その時に私たちの愛は実を結び、神の御子に願いが一致して、すべて神様は良くしてくださる、願いを聞いてくださると証しできるようになっていくんです。これがキリストの救いです。この素晴らしい約束の救いを受けましょう。受けてない方は受けてください。受けた方はこの約束を信じて歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、今日このようにあなたの素晴らしい約束を見ることができましてありがとうございます。この素晴らしい約束を信じる者として私たちをどうか導いてください。そして多くの実を結ぶその実が世界に広がるように、宣教の技にもあふれさせてください。イエスの名前にお祈りいたします。アーメン。